沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ
風が
こ今月も笑いながら始まりました。どうも、K-E-N to the 子供の子 YO 健子です。今日はですねすごいモニターやねこれね。よかった、自分ので見ようかと思ったらですね、今日も実はですね生中継の、トゥイートキャスティングを入れております。もうね、そのね緊張感もなくお菓子を食いながらしかも今15分前についてね。でしかもこの前の番組がギリギリまでやってましてね、はい、入れ替え入れ替えっつって、今日1曲目しか決まってないんですよまあいいやまあ楽しくね。もう最近は、まあ、ポッドキャストで聞いてる人がアファーしないように、ねえねえちょっと聞いていい、私の番組始まったばっかりなんですけど62分を刻んでるのはなぜかしら。あ、そこ62分を刻んでるんで大丈夫ですか。ああそうですか、すいませんね。すごい今生っぽさんを出してみましたけど、全然これ宣伝してるわけじゃないですよ。でも私ねコーヒー豆が入ったチョコ好きなんですよ。噛んだ後にこうね残るじゃないですか豆の。でそのね残ったカスを歯にこうつけながらキャスするっていうのがねはい、どうもこんばんは、改めまして。でね今日はちょっとキャスをねするにあたり、前回先月かだんだんちょっと癖になってきて、ちょっとあと最近ツイキャスラジオのツイキャスっていうのをさっき覚えまして、このツイキャスをね運転中にイヤホンマイクでつなぎながら1時間片替から帰る道のりをずっと喋って帰るとかいうキャスを最近やってるんですよ。もう本当に眠いから誰か喋っといてっていうぐらいの話でつないでるんですけど、それにお付き合いいただける方々がいてですよ、暇なのって言いながらやってるんですけど、今日はその皆さんと他にせっかくなのでほらなんて言うんですか、インターネットじゃないですかね、つまりはそれ世界中の人が見れるってことで、今日はねオーストラリアにいる友達、台湾で、あとドイツ人、ポーランド人、韓国人に送りつけてやったんですよこの URL を。まあ見てるか知りませんけどまあそういうことで、で実はね仕事でちょっと翻訳の仕事とかがあって、でただやっぱネイティブに呼んでもらわないとっていうことがありまして、特にブリティッシュイングリッシュと、まあ私ほらやっぱりアメリカンイングリッシュじゃないやっぱりだからちょっとポリティッシュな方のちょっとチェックをしてもらいたくて、オーストラリアにいる友達に連絡して、でそのオーストラリアにいる友達ってさっきからチャイだけど、まあ、日本人なんですけどね。であんたの隣にオーストラリア人いないっつって、あっちはブリティッシュイングリッシュのはずなのでちょっと呼んでもらってくださいみたいなことをしたりね、まあ、そういう毎日を過ごしております健康です、どうもさあということで何の話かというと、まあ、曲もねそうやって終わるわけですよ大体。あ、そうそう、だからね私の楽しかった連休の話をしたいと思います。実は本当はね第1週目に撮るはずなんですけど番組をすいませんみたいな、こちらのスタッフの方にですね、あれ収録日過ぎてねみたいなことに、まあどっちもどんだけ緩いんだっていうね話なんですけど、まあいいでしょうまあそういうことで何の話かというと、まあおかげさまで連休の話ができるわけですよ。前回だったよね夢のラジオかけたの、前回夢のラジオの子たちと一緒にバーベキューナイトをやったんですよ私たち。でその私のお家にねママが嫁で子供が本当ね3人兄弟、2人と1人っていう予定だったけど、1人はちょっと一番ちっちゃい子置いてきたっていうファミリーがあったので、まあ、8人の子供たちとねワイワイガヤガヤうちの屋上でバーベキューしのうちにお泊まりしの、まあ本当にね結婚式の司会も私がやったカップルファミリーばっかりなので、まあその本当に古い付き合いだし、私が一番辛かった時期に支えてくれた仲間たちでもあるので、まあ子供たちのこのなね何ていうの秋休みのお泊まり先として、まあうちいいよと、もう全然洗濯とかも苦じゃないしっていうことで、おいでおいでつって、でも準備してみると結構大変で、だって8名泊まるって言ったらね枕とかさそんなないじゃないですか。それでこうクッションとか丸めてタオルで巻いたりとかするじゃない。でそういう準備をこうシーツを敷いてね子供たちがこう寝やすいように一日日干しをしてとかで準備したのに、もうね着いた途端に子供たちこの押し入れからピャーンって飛び出してパーンって飛んでバーンってなんかやって、もう全部ハゲ散らかしてもう なんかね、これクリーニングから出して昨日日干ししてあのシーツみたいな、うんゼロみたいな、もう一回洗いますみたいな感じだったんですけど、でもね楽しい。でそれはやっぱ365日のうちの数日しか私はそう子供たちとこの全力の子供たちと遊ばないから楽っていうかね、楽しい、全力で遊べるんですけど、やっぱお母さんたち毎日このパワフルに向き合ってんのかと思うとすげえなーと本当に思ってました。でそんな子供たちの、まあ、夢のラジオを本人たちと共に聞きながらっていうところだったんですけど、まあ今度またね、あの新しい夢のラジオが出ましたらまたこちらでも紹介したいなと思うんですけど、まあそういう楽しかったねの話の中で、今日は一曲目をかけるまでにまたちょっと喋りすぎてるんですけど、沖縄にいる外国人。今日ね、いろんな人にメールで送ったんですよ。ね、今日キャスやるから見てね、つって。いつもほら、政治の話とかね、基地問題とかばっかりなんかこう、音楽番組なのにそういう話ばっかりしてると。で、ジャングルライフっていう雑誌の、コラムもずっとなんか基地問題から始めて、あれね、社長がね、すごい理解があって、なんでも書いて、みたいな沖縄のことなんでも書いて。最近は今度はラテン音楽の、フリーペーパーに、なんでか知らんけど、沖縄の基地問題を書くことになり、なんか、音楽なのか基地なのか、いや、でもそうですよ。平和じゃないと音楽できないんですよ。だから、ビギンがやった歌の日を大事にしようっていうね、話がそれまくって帰ってこない健康ですけど、で何の話？あ、夢のラジオね、の子たちとキャンプしたよっていう話からの、このね10月の8、90、皆さん連休だったと思うんですけど、8の夜に子供たちが泊まりに来てバーベキューで、9の朝起きて子供たちと本当は子供たち連れて畑に行くつもりだったんですけど、子供たちはもう前の日からね、だんだんこうね、一人減り、二人減り。で、当日の朝、やっぱり今日ね、風邪気味で鼻水出てるから帰るみたいなのって、うちはまた畑に行くんですけど、10時から今度畑のバーベキューがあって、タイモの畑に行って畑の収穫祭、芋を掘って、で、その芋を焼いたり、まあ、芋は、まあ、焼いたのは食べてませんけど、私は。で、その、畑で掘って、切って、剥いて、水で洗ってとかして、からのバーベキューね。出たよ。昨日の夜バーベキュー食っといて、今日の朝タッパーに残った肉とかを詰めたのにもかかわらず、昼またバーベキューみたいなのをやって、ね、局に行かないでしょ、なかなかね。ほんで、昼のバーベキューもそこそこに、3時からはまた私の友達、中地みすずっていうのがね、芝居師で最近やってるんでしょ、芝居をね。天仏ホールでね。あれ面白かったんですよ、タイトルは芝居師っていう芝居だったんですけど、うちな芝居とか、うちな口、の分からない世代がやっぱ増えてさ、うちの足場からこの離れていく、傾向がやっぱ今あるじゃないですか。で、それを、またね、素晴らしいキャスティングで、まあ、これなんか、また再演してほしいんですけど、なんかね、こう見ながら笑いながら、でもこの日本語訳がこうテロップが出るんですよ、この芝居のところは。で、まあね、全然曲に行かないでしょ音楽番組でしたよね、これね。いや、なんなら24時間喋りますよ。で、何の話でしたっけ？あ、そうそう、それで芝居師っていうのを見に行って、で、そのうちの芝居を、なんかこう、一回引退した先生が、実はなんかこうですね、なんか掃除風みたいにして、この楽屋とかにいるんだけども、急遽出れない人が出た時に、なんか、いるじゃないかみたいな。わかる？パレット前とかにいっちゃんっていたさ、イベントの神様って言われた。あ、絶対あれ、いっちゃんの、テーマにしたんだなと思ったけど、いっちゃんみたいな人が出てくるわけよ。みんな意味わからないよね、聞いてる人ね。何みたいな。パレットくもじで私がイベントやってた頃、99年とかの頃に、いっちゃんっていうね、なんかどこから湧いてきたかわからんおじいがいつもホロホロホロってきて、椅子に座ってから、って喜んで帰るっていう。だから、みんな私たちイベントの神様って呼んでて、この人が来て、最後までいるイベントは成功だわけよ。この人が面白くないって言って帰ったら大体失敗って言ってん。それだからみんな弁当出したりお茶出したりとかしてたっけ、いっちゃんに。っていう方が、じゃあ餅が詰まって亡くなったんですけど、それが新聞に載るぐらいだよ、いっちゃん。なんかどこから湧いてきたかわからない人だったんだけど。で、何の話でしたっけそう、それでね、その芝居の、中で、その、芝居の中の芝居なんですよ。楽屋の風景っていうところのお芝居があって。で、そんな中で、うちな芝居が出てくる。で、その、うちな芝居に対して、この、お前ここのシーンはこうじゃないかとかいうことによって、家島半島側のストーリーも分かってくる。あ、そういうストーリーだったんだ、と。っていう話も分かりながらの、この、ちょっと私ね、泣いてしまったんですよ、深くにも。もう全然、準備しないで見に行ったんですけど、これ面白かったので、ちょっと本当にごめんね、みたいな、ミスズが出るからってから言ったけど、いや、これは、いや、もっと見てもらうべきと思った。うちの芝居に絶対に興味が湧くから、これはみんな行った方がいいと思いました。うん、という話からの、はい、まだ行かないよ。はい、で、 はい、言ったよ。だから、8日の夜バーベキューして、ね、9日の朝畑行って昼バーベキューして、それから3時に天武ソウルの、お芝居見に行ったよ。で、その夜がバンドのバーベキューだったよって話からのこの曲なんですよ。実はですね、この番組のオープニングとエンディングに使ってるのは実は私の歌なんですよ。知ってました？私ミュージシャンなんですよ、一応。ここまで一切曲かかってませんけど、一応ミュージシャンなんですよ。それで、私の、がやっておりまして、滑り台っていうユニットがあって、で、その滑り台の、ちょっとフルバンドバージョンっていうことで、ドラムとベース、キーボード入れて、それからラッパーを3名入れての、っていう、で、パーカッション入れての、みたいな感じでやったんですよ。で、そのバンドが面白すぎて、いや、ちょっと今日のライブマジよかった。来週はい、スタジオ入ろうって勢いで録音したのが、ハイクでゴーと、モーニングジャブと、妄想エンジンっていう曲をもう一発録音みたいな。もう本当にね、テイク2で OK 出したんですけど、素晴らしい録音ができて、それをまあ今後、この番組のオープニングエンディングに出してるんですけど、そのメンバーがですね、なんと、ボーカル私ですよ、そのバンド。今、ボーカル抜きのインストバンドやってるんですよ。それどういうことみたいな。なんか、ショックっていうかさ、別にいじめとかのけものとかじゃないよ。単純に男たちが、自分たちこのインストバンドやろう。インストっていうのは、ボーカル抜きの楽器のね、バンドなんですけど、やろうって言って。それがまたかっこいいわけ！ちょっと、で、この前ちょっと一緒にイベントがあって、私このバンドを呼んだわけ。で、自分も歌いたいけど、まあ、できれば、光と影っていうバンドなんですけど、光と影が私のバックバンドしてくれないかなと思ったけど、全然ジャンルが違うもんですから、そのリハーサルもしてないから、まあ、じゃあ別でっていうことで、まあ、一人で歌ったんですけど、ね、光と影がとてもいいバンドにもかかわらず、録音に至らないわけですよ。もう真面目すぎて、ああじゃない、こうじゃないって、もっと良くなるはずって、もう本当にね、なんていうかね、目標値が高すぎる。何分喋り続けて曲がかからないっていう、もう15分経ちますけど曲のかからない音楽番組。まあ、ということで聞いてもらいたいと思うんですけど、これ実はね、音源になってないのを YouTube にアップしてたんで、で、音源取らないのって言ったらなかなか音源ならなそうなんで、こちらで勝手に音源にしましたっていうか、YouTube から盗んでもらいましたんで、まあ、アップしてんだから聞いていいんだろっていうことで、一応本人たちっていうか、ドラムに確認しましたんでね、ここはね、かけちゃいたいと思います。光と影、スローモーション。
い、聞いてもらっておりますのは光と影、光と影でもあり光と影でもありっていうね、光と影のスローモーション、これ YouTube でライブ映像が入っておりますんでね、ぜひ YouTube で検索してくださいって言うけど、私実は今日検索できなくてメンバーに URL 送ってきたもんね。はい、ということで光とハゲって書いたやつ誰だお前ハゲじゃねえよ。あ、ごめんなさいね、キャスには絡まないってこの番組中には決めてるんですけど、まあ、ちょっとね最近はこのねキャスもやってるよっていうのをポッドキャストで聞いてる、それからオンエアで聞いてる皆さんにもちょっとチラリと聞かせていこうと思って、はい、オンエアの方、それからポッドキャストで聞いてる皆さんは http://tweetcasting.tv/健康沖縄でキャスが見れます。アーカイブ残しますんで見てください。ひどい顔してますちょっとやばい、最近さ美容室行ってさちょっと可愛くなったのは1日だけだったっていう、ね、髪洗ったらもうダメみたいなもうセットできないで何の話まあそういうことで、はい、10月になったんですよ実は。それで11月の話もしたいなと思いつつ、まあちょっと暗い話とも聞こえがちですけど、まあ淡々といきますけど、まあちょっと今聞いてもらってるのは私が97年に出したCD フルこういうねヤドカリっていうタイトルのシャルっていうバンド の, あんまり見せたくないんでいいですよ別にこの透明で見てもらってなんとなく雰囲気で大丈夫大丈夫、演歌みたいな感じですから大丈夫、まあ、そういうバンドがあってね、まあ、楽しかったんですよ本当にね、ずっとやってたバンドだったんですけど、このメンバーが、まあ、一応2年前の、10月に亡くなりまして、で、まあ、ちょっと命日を迎えたんです。ちょっと一回かけとこうかなと思ったのが一つと、実はこの CD 出した時に、まあ、表紙は今泉信也さんっていうカメラマンに撮ってもらいました。その時同じアパートに住んでたんでね。いや、大好きなカメラマンで、実は滑り台のプロモーションビデオもこの人が撮ってます。誰ブーって言ってんの誰私誰ブーね。なんでね、実はこういう中ジャケが、こういうイラストになってるんですよ。見せたいのか見せたくないのかどっちなのっていうね。こう言うって私、ほら、ラジオでそのキャスをやるなっていうところで、つまり今、オンエアとポッドキャストで聞いてる人は、ぜひこれキャスを見なきゃわからないっていうね。そう、このイラストを描いてくださった方が実は、パステル画家の、碇清さんっていう九州の方なんですけど、その碇清さん実は毎年沖縄で個展を開いていらしてですね。はい、次これだよ。次、こういう個展をやるんです。1枚でいいか。はい。で11月の1日から30日まで場所は首里アルテ赤田ギャラリー、それから鳥堀のアートライフカフェ、そしてハエバルのムーミンシカ、これいいね、歯医者に行ったら絵が見れるっていうね。であとワークショップもあるんですよ。でこの碇さん、怒りって言っても怒ってる方じゃないでしょ、下ろす方の怒りですからね。あの碇さんは何日かだったかな、ちょっと待ってね、あ、11月1日から8日までは沖縄滞在中で、どこかでこのワークショップをしてくれるそうなんで、ぜひ行ってくださいっていう話でした。で今聞いてもらってるのは空に浮かぶ海っていう曲で、実は当時ヤマハのミュージッククエストっていうバンドコンテストがあって、それで実は沖縄のその決勝戦みたいなのに出た曲なんですけど、今聞いてもねいい曲だなと思うんで、今度ちょっと自分でなんかリメイクしてできたらいいななんて思ってるんですけど、で曲をせっかくなんで書けようかなと思っていて、今日どうせねこんだけ喋るから BG で書けましたけどさっき散々バーベキューの話したじゃないですか。それでバーベキューの歌があるんですよ。もう声が可愛い、何せ22歳の時の私だから、まあ5年前誰笑ってんのちょっとおいということで聞いてもらいたいと思いますけど、玉ねぎレギッテオニオン96っていう曲を聴いてもらいましょう。それではどうぞ。
「
ってみましたけど、どうですかこの5年の差。22歳の時の私の歌声ね。若い。いや、可愛い。このキーをね、昔はガンガン張って歌ってたんですよ。調子こいて。そしたら、ポリープできた。だからね、世の中の皆さん、ポリープできたからってね、あんまりね、あれですよ、心配しないで、もう、早くに気づけば切らずに済む。でも2回やりました。まあ、いろいろありますよ、人はね。で、何の話？あ、そうそう。いや、本当にね、あ、今日ね、なんかいろんな人が見てくれてありがとうございます。本当、世界、海外から、いろんな人からね。あ、ミクシーから来てる人がいる。デイジー懐かしい。あ、ごめんね。だから、番組では、キャスに触れない。なぜなら、これ、ラジオ番組なんですよ、実は。ツイートキャスティングは、おまけにやってるだけなんですからね。ラジオ聞いてる人には意味がわからない。これとか、あれとかね、この色とか言ってね。はい、ということで、何の話でしたっけ。まあ、そういうことで、若い声を聞いてもらいましたけど、まあ、当時のね、バンドの、まあ、メンバーが亡くなったんですけど、まあ、こういう風な形でね、亡くなってもずっと、なんか、なんていうかね、命が、この世の中に亡くなっても音楽として繋がっていけるっていうのはすごいことやなと、まあ、ここまで来ると結構いろんな人がね、なんていうか、まあ、亡くなることもあるじゃないですか、もう年とともにね。若い時はやっぱショック、ね、自分と同級生ぐらいの人が若くで死ぬっていうのはすごくショックやったんですけど、やっぱり、慣れるじゃなくて、強くなっていくっていうか、もう今度は自分がショックを受けるじゃなくて、ショックを受けてる人を守ってあげるとか、どうしたらこうケアしてあげられるかっていうところを考えてね、いけるように、なってくることが大人になっていくことじゃないかなと思っているのでね。まあそういうことですよ。すごいんだけど、なんかさ、今日キャスやりますよって言って、ほら、台湾に送った台湾の友達がさ、ちゃんとキャス見てるよっていうのを送ってきて、あ、シンディありがとう。ね、本当に。それから、すいません、体毛の主がですね、着ぐるみ着てるで、余計なお世話だよ、本当に。キャスに絡まないって言ってんのにね、ラジオだから、本当にね。ね、本当に、よろしくお願いします、本当に。あとね、昔の同級生、高校の同級生とかも久しぶりに見てくれたので。あとね、今日は、まあ、元彼も見てるっていう。深いね、これね。不愉快の方で深いって書いてもよろしいんですけども。何の話でしたっけ？そう。で、次の曲はですね、実は、インストウーマンっていうバンドがですね、なんと20周年とか言いやがってですね、それで、私が結婚式で、すごいメンツ揃えるから、待っとけよと、解散したバンドもみんな復活させるからね、とかで言ってたのにさ、なんだよ、お前たち、このメンツ揃えやがってっていうことで、読みましょうね。イーストウーマン、イーストウーマンって言うんですけど、イーストウーマンってこう、なんか、うをちっちゃく読む人がいてですね。で、しかも今は新しいのね。間違えて20周年だからって、20周マンっていう、20周マンっていうバンドを組んでしまいました。はい、11月の26日、略していい風呂の日ですね、これね。いい風呂の日、イーストウーマン20周年、ビッグホリデー、懐かしいね。この人たち、旅行発の旅にね、このビッグホリデーっていう名前のイベントやってきたんですけども、場所はもちろん、宜野湾ヒューマンステージでございます。で、メンツがね、いいんですよって言おうとしたらさ、どこに書いてるかわからないっていうことで、曲が先に行ってね、その間に探したいと思います。で、実はですね、インストウーマン、ファーストアルバムのレコ発で私は、見て、惚れ込んでですね、なんだよ、これかっこいいみたいな。で、その時の対バンが実はモンパチ、若かりしモンパチで、逆にその時はモンパチが友達で、イーストウーマン友達じゃなかったので、まだ。それで、イーストウーマンにお願いして、それから、マルロクっていうバンドが出てたんですけど、マルロクとイーストウーマンにお願いして、あ、丸六にお願いして話がしたいから打ち上げ呼んでって言って行ったんですよ。で、それと次の日のレコ発が、そのイーストウーマンの前座で、モンパチが出てくれていて、で、モンパチにお願いして写真撮らせてって言って、つって、いう出会いだったんですけど、それからもうクラッパハンズっていう私がやってるイベントではもうほんと常連で、もう沖縄でも東京でもずっと出てもらったし、クラッパハンズのワンっていうオムニバスにももちろん参加しています。というところで、ちょっとね、とりあえずね、このね、Facebook というものが、このリンクで呼ばれたんですけども、書いてないんですよ、ここにどうも。なのでちょっと調べますんで、今な、みたいな、生でやってるみたいな。そういうことで、とりあえず、まずはですね、このコインがないと延長できないんで、キャス終わっちゃうんでね、皆さん、コインのご協力よろしくお願いします。来てるこれ。来てんのこれ。これ何個も、老眼だからさ、もう、キャプテン老眼。来てるこれ、7個ある。あ、じゃ続けられる。ありがとうございます。だから、ラジオ番組だから、キャスに振らない。OK? はい、ということで、まあ、インストウーマンの曲を聴いてもらいたいと思うんですけども、まあ、そのファーストアルバムのその画期的な出会いから、で、セカンドアルバムの時の、まあ、その事務所の社長さんにはもうがっつりもう、その、コマーシャルにも使ってもらいます。というところとか、いろんな売り込みをしてですね。ああ、懐かしい。インストウーマンの曲をさ、おきこパン、あ、製麺、おきこの製麺の、違う、パンダ、おきこパンのコマーシャルに使ってもらってたんですよ。
1年間ぐらい。その時の CM ディレクターが、福永周平って今人気の映画作ったりとかしてる周ちゃんなんですけど、先日ね、ルイダっていうイベントで一緒に、久しぶりに一緒にステージに立ってね、いや、また面白いことできそうだねっていう話をしたとこだったんです。キャン・ヒロユキ氏と、福永周平は、もう本当、まあ、シュッちゃんに関しては、98年、FM タマンからの出会いからですからね。まあ、そういう寄り道しすぎて話が進まないんですけど。で、そのインスタウーマンの、いい風呂の日、11月26日に20周年をやりますということで、それで、ファーストアルバム、セカンドアルバム、そしていろんな、まあ、イベントに呼んだり、呼ばれたり、してきましたけど、サードアルバムの、このグレートレインボーっていう CD は、実は私と一緒にがっつり作ったので、CD の裏には、クラップハンズのマークが入っている CD となっております。それでは、グレートレインボーのタイトルトゥーン、ザ・グレートレインボーを聞いてもらいましょう。イーストウーマンのサードアルバムグレートレインボーのタイトルチューンザ・グレートレインボーです。今気づいたけど、なんでさ、このタイトルのグレートとの間にさ半角スペースが空いたのが気になったよね。誤植ですね、すいませんでした何年に出したから、2002年度や、今さらやすいません、今気づきました、まあ、そういうことで、イーストウーマンの20周年ライブ、今ねメカルジン、ボーカルメカルジンは、FM 沖縄で、オールドルーキーという番組をやっていて、メカルジンという名義のバンドもやっておりますが、もう本当にやっぱねイーストウーマンいいバンドだったし、まあ、この前ねなんかメカルジンのライブかなんかでなんかイーストウーマンがちょっとだけやった時もすごい面白かった、やっぱりいい曲なんですよ。ぜひ私に騙されたと思って見てほしいと思います。11月26日ギノワンヒューマンステージでイーストウーマン20周年記念ライブビッグホリデー、夕方6時オープンの6時半スタート、前より1500円、当日2000円、ドリンク別。イーストウーマン、そしてなんとですよ、ブリーチですよ、ブリーチが再復活、あの3人のね、あのコアな娘たち、
いや、あれも圧巻ですよ。あれね、もうぜひ見た方がいい。もう見た方がいいしかないね。そして、あ、オールドルーキー終わったんですか？ありがとうございます。今、あの、ドラムの、さっきのあの、光と影の優作さんから LINE が入りました。ありがとうございます。個人情報で。便利だね、キャスってね。すぐ修正が入るっていうね、これいいね。終わったそうです。すいませんね、時代が遅れてて。それで、イーストウーマンでしょ？ブリーチ。ウエッジ・アツヨシっていうのは、スカイメイズのドラムだった。ドラムとボーカルしていたのはヘロンね。歌がヘナチョコの歌を歌っていたの。ウエッジ・アツヨシ。そして、なんと、メサブギーズですよ。こんな時のもうね、ベースのあの太一っていうのが今琉球新報にいるんですけど、あの太一がね、メサブギズじゃなかった、あのイーストウーマン好きすぎて未発表曲を全部歌えるっていうね、もう本当に狂ってますよあの人。すごいわけ。もう本人たちびっくり、その歌覚えてないみたいな、本人がびっくりみたいな、まあそういうことで。そしてもう一つ、耳ちり坊主。本当にさ、私の結婚式まで取っといてって言いたいようなこの再結成バンドがありますんでね、ぜひ見に行きましょう。もう私も結婚するからこの日に。じゃあ結婚式よろしくね。いい夫婦の日じゃなくていい風呂の日に結婚しますから、あの相手募集ってことでこっち、受け付けてますので、よろしくお願いします。さあ、ということで聞こえてまいりましたのが、私の、先ほどね、光と影のメンバーの皆さんが、以前、ボーカルがいた時の時、あの、滑り台バンドでの、これ何でしたっけ、もう、君の夢のな、これがね、最近の声ですよ、これ。これ2013年録音だったと思うんですね。で、そういう、健子さんの曲を聴きながらお別れしつつ、その翌週、メカルジンの自主イベント、12月4日にイーストーマンの次に、メカルジンのイベントがありますよと。まあ、その辺はね、あの、11月26日行けば同じ話聞けますから、ジラ、デジスみたいに。まあ、そういうことで、11月のお知らせはそんな感じでした。で、あとね、もうちょっと言いたいことがね、あって、時間も、だいたいいつもオーバーしてるんですけど、また、ここはね、インターネットのいいところでね。先ほど、あの、イカリさんの絵のお話しました。けど、怒りで、あの、怒りって怒ってる方じゃないよって言ったんですけど、映画のタイトル、怒りという映画のがあるんですよ、今。あの、シネマ Q、あの、なんだっけ、あの、新都心のメインプレイスのシネマ Q でしかやってないんですけど、実は私、エキストラ出演したんですよ。すごいメンツ、妻夫木くん、綾野剛、松山健一、それから、女の子たちもすごいいいメンバーで、すずちゃん、あの、広瀬すず、それから、宮崎葵とか、こういうそうそうたる面々の映画に私ね、エキストラで呼ばれて行ったんですけど、一個も映ってませんでした。なんですけど、あの、とってもヘビーな映画ですけど、ぜひ見てほしい、これ。あの、本当に、沖縄のこの、あの、ほら、私は結構政治の話とかもしますけど、関わってる人も見てほしいけど、関わってない人こそミーハーな気持ちでぜひ見てほしい。あいつ、妻夫木くん出るのマジでみたいな。すずちゃん出るのみたいなんでいいんで言ってほしい。で、あの、ちょっと衝撃的なシーンがあります。ショック受けます。絶対に。きついです。でも、見てほしい。あの、それが沖縄にある日常だっていうところを知ってほしいので、ぜひ見てください。っていう話。怒りね。それから10月の15日から桜坂劇場で、高江、森は泣いているという映画が始まりますので、こちらもぜひ見てください。もうね、映画も音楽も何でもいっぱい見てほしいのがいっぱいあってですよ。それからね、実はね、今日曲は、あの、著作権の問題でかけられないんですけど、エミメイヤー。私行けなかったんですけど、ありがとう、ヒロヤ。今日キャスも見てくれてるんで、ありがとうございます。ね、CD だけ買ってきてもらうっていうことを最近ね、行けないライブの時はお願いしてるんですよ。それから、あの、千葉の辰美が台湾に行った時にお世話になった、この、バライというね、台湾のミュージシャンなんですけど、実は私、先月台湾行ってきたんですよ。ピースフォーダシーキャンプ、今日ね、見てる台湾人とかみんな、韓国人とか、あの、ドイツ人とか、あの、ポーランド人とかいると思うんですけども、そのみんなはみんなこの一緒に台湾に行ったチームなんですけど、まあ、その、あの、台湾の、アミ族、そして、パイワン族っていうところの人たち、みんなが住んでる村にまで行ってきたんで、もう詳しくはもう喋る時間ないから、また今度、まあ、その曲もね、かけられませんけども、まあ、一応ね、本当に素晴らしいライブを見てきましたような話でした。ということで、詳しいことは、あの、また、Twitter、健康沖縄の Twitter、またはなんかミクシーも微妙に残ってます。あの、もう終わろうと思いますんで。じゃあ、あとは、あの、キャスだけのための、ライブ、生ライブやりますんで、この、オンエアの皆さん、ポッドキャストのリスナーをまたお会いしましょう。耳にかかりましょう。お相手は、KENN 子供の子、健康でした。バイバイキーン。イェイイェイ。